はい、では、12月の月報を振り返っていきたいと思います。まずはじめにですね、10月の終わりから参加して約2ヶ月ですが、松島さんをはじめ皆様に、刺激をもらった期間でありました。来年もよろしくお願いしますということで、こちらこそよろしくお願いします。2ヶ月っていう数字ではもうほとんどないですけどね、もう素晴らしいんで。まず数字ですね、12月の数字からすると、技術売上が120万円で、物販売上が40万円、ここ本当に伸びましたよね、素晴らしいです。で、物販購入客数が48名っていうことで、30% ちょいぐらい取れているっていう感じですよね。で、それに伴って必然的に客単価が上がっているっていう、環境も作れていますね。まあ、次回予約は今はもう抜きにして、いきます。やはりこう、まあ、ここまでの数字に、仕上がってきたのが本当にあのヒアリングシートを元にやっていって、苦手だった物販提案を、することができたのが非常に大きかったのかなと思います。別にこう年末の、商品予約キャンペーンをしているわけでもなくって、これが今の、実力になっているので、このままいきましょう。で、今月はどうでしたかっていうことで、物販をやりきった感があります。40万円超えました、本当に素晴らしいです。物販購入数にもこだわったので、宣言通り40名を超えて48名となりました。本当宣言通りですね、40名本当に行くのかなと思っていたんですけど、あの全然48名となっているので素晴らしいです。どちらかというと購入客数が増えたことが嬉しいです。本当ここですね。松島さんから、入会当初、次回予約と物販どちらを強化したいですかと聞かれた時に、物販と言いましたが、行った後は本当は後悔してました。そんな感じでしたね。それはとても苦手な分野で押し売りが、嫌だったからです。オンラインサロンで協力してもらっても、自分にはできないんじゃないとか、急に進めるとお客様に嫌がられるのではないかと不安でした。しかしヒアリングシートとセルバイの仕組みを作っていただき、毎日でも質問相談に乗っていただき、日報で報告、週報で見つめ直しができたこと、他のメンバー様の結果を見てやる気を、持続できました。結果もついてきて、お客様は悩みをお伝えいただけて喜んでいただけています、ありがとうございますということですけど、本当素晴らしいですよね。これを、素直に、行動に移し続けたっていうのが、一番素晴らしいことかなと思います。やっぱりこう、こちらで仕組みを作ることってできるんですよ。こういうふうに、やればこうなりますよっていう提示は、今まで積み上げてきたものがあるので、言うことはできるんですけど、それを、行動するのか行動しないのかっていうのはやっぱりご自身の問題であって、それを、愚直に、やり続けたことが、一番の成果につながったのかなと思います。なので、今の行動内容はとても素晴らしいので、やっぱり最初のあの音声の提出の時から、これはもう全然違うなと思ったんですよ。やっぱりこう素晴らしい、すぐに音声を作って、提出していただいたりとか、あのそこから熱量がやっぱりガラッと変わったのかなと思うんですよね。その結果が今に至っているので、やっぱりこの熱量を持って行動を、止めずにやりきれたっていうのが、とても素晴らしいです。あとはこれを継続させるために、やっていくだけかなと思います。時にはしんどい時もあると思うんですけど、まあそこは踏ん張っていただいて、頑張っていきましょう。で、現状の課題ですね。物販を購入いただけた方、ヒアリングシートに、協力いただけた方にも今後も継続して商品の販売ですね。ここからが多分課題になってきますね。一度購入、されたお客様が、また満足していただいて、再度リピートするのかとか、リピートにつながらないお客さんも出てくるのか、で出てきた時にどういうフォローをするのかとか、そういう、課題は多分出てくると思います。でもこのヒアリングシートの内容を、見直しながらですね、ここもうちょっと聞きたかったなっていう内容であれば、前回したヒアリングシートとかを元に、再度、聞きたいこととか、確認したいこととか、そういうことって多分あると思うので、またそれを使い切っていただくって感じですね。ヒアリングシートを。で、使い切っていただいて、そこにもう記入できることは記入していって、まあ、サンプル渡して購入につながった人も、購入につながった結果どうだったのかっていうことも、書いていって、その1枚、1枚というか、あのヒアリングシートの、紙にいろんなことを書いてもらって、それがお客様情報として、取り入れていただくと、非常に、活用できるのかなと思います。 で、課題解決のための取り組みとしてヒアリングシートとカルテの連動、ここになりますね。使用経過の確認作業、使い方の確認、残量の確認をしていく、これ大事ですね。残量の確認ってめちゃくちゃ大事で、やっぱりなくなったってなったらやっぱ違うものを購入されるんですよ。これやっぱりもう、購入、していただいて、購入した責任っていうものが、こちら側にはもうあるので、その残量の確認を、定期的に行っていって、あ、それぐらいならばなくなりそうですねっていう感じで、今回、買っていきますかとかっていうことを、お伝えするべきになるんですよね。なのでそこでなくなってしまって、他のものを、使うっていう、選択肢を増やさないっていうことですね。もうこういう選択肢がないんですよっていうことを、やっていくことで、定期的にずっと購入につながるのかなと思います。でそこで、使用していてどうですかとか、そういうこともお客様にはやっぱり徹底して聞いていった方がいいと思います。より効果的な使い方とかもやっぱりあると思うんで、今の時期であればこうとか、この時期だからこうとか、いろんなことが、お伝えできると思うんですよね。それでお客様に、満足していただいてもらって、で、購入してよかったって思ってもらえる、商品提案を、継続してやっていくっていうことがいいと思います。そうなってくるとヒアリングシートとカルテの連動っていうのは非常に大事になってくると思うので、ここは、どんどん積み上げていきましょう。で、質問内容として、オンラインショップでの、販売の売り上げはどれぐらいを目指すものでしょうか、店舗総売上の何パーセントでしょうか。まあこれはもう、決めていただいたらいいかなと思うんですけど、そんなに高い数字は多分求めれないのではないのでしょうかっていうところになってきますね。まあ僕でどれぐらいでしょう、まあ、今年とか去年はもう全然取り組めなかったのでその辺は取り組んでいないですけど、それでもまあ年間で、120万円ぐらいなので、どんなもんなんでしょうね、 5% とかそれぐらいになってくるのかなと思いますけど、まあオンラインショップでどれぐらいの販売を目指す、まあそんなに決めなくてもいいかなと思いますね。定期的にこのブログからどれぐらいの購入につながっていっているのかなって、ワン記事、一つの記事でどれぐらいの売上の収益になっているのかなとかっていうのでいいのかなと思います。メインになる、SEO 的に上がっていってメインとなる、商品の売上も出てくると思いますし、はたまた、コツコツとなんか、毎月なんかちょっとずつ売れているなっていうものもあったりとかもすると思うので、まあまあそこまで、パーセンテージは決めなくてもいいかなと、もうあればあるだけいいんじゃないかなっていうところになってきますね。まあ、今僕で、3年ぐらい、3年4年5年4年、ぐらいブログを書き続けた結果で、まあ、今年は全く書かなかったんで、まあ、ちょっと指標にはならないんですけど、まあ言ってみたら月10万とか20万とかあれば、それだけでも全然嬉しいんじゃないですかね。僕は最初めちゃくちゃ嬉しかったです。あ、10万円あ、なんか今月売り上げあったみたいな、まあ利益的に言うと 40% から 50% ぐらいのものになってくるんですけど、まあそれでも、4万円から5万円、言ってみたら一つ書いた記事とか、まあ、ずっと今まで書いてきた記事で勝手に売り上げが自動化されてるってなるとやっぱ嬉しいんですよね。なのでもう本当にあればあるほどいいと思いますし、まあ、10万でも20万でも30万でもあればいいかなと、まあ、100万円あったらめちゃくちゃ嬉しいですよね。まあ、それだけで50万 40、50万の、利益が作れると思うので、まあ、どこまで目指したいのかですね。でどこまで目指したいのかと、その目指すためにどれぐらいの、記事とか EC ショップを、運営していくために記事を書いていくのかとかになってくると思います。その仕組みを、作っていくことが、大事になってくるかなと思いますね。はい、では、今回は以上になります。聞いてくださりありがとうございました。